Medical Tips。 Medical Tips。 薬剤部薬剤師の高円司さんです。先週まで4回にわたりまして、心不全は4回予防できるについてお伝えしました。今週はどういうテーマでしょうか？
はい、よろしくお願いします。今週は薬剤師の専門性というところで、救急認定専門薬剤師についてお話しさせていただきます。
はい。
皆さんは医師にですね、各専門分野の専門医や認定医があるように、薬剤師にも専門領域の証である専門認定薬剤師が存在することをご存知でしょうか？あまり認知されていないかもしれませんが、実はがんや感染症など多くの分野において専門認定薬剤師が活躍しています。今回そんな専門認定薬剤師の中から、私が保有している日本臨床救急医学会認定の救急認定薬剤師についてご紹介をさせていただきます。
はい。
まず薬剤師が救急集中治療の領域で活動しているということ自体が初耳の方も多いかなと思います。実は救急集中治療を必要とする患者さんの治療には様々なお薬が必要であり、少量でも体へ大きな影響を与えるものも少なくありません。またそういった患者さんの体の機能は良くも悪くも常に変化するため、お薬の効果や副作用の出現などの個人差が大きく、薬剤の選択や投与量の設定には細心の注意が必要となります。このような患者さんの薬物療法において治療の効果と安全性を最大限に担保するため、岩手医科大学附属病院では一般の病棟だけではなく集中治療室にも薬剤師が常駐しており、私自身は循環器疾患の集中治療室で勤務しています。その中での薬剤師の役割として、医師からはですね、患者さん個々に適したお薬の種類の選択や投与量の相談、看護師さんからはお薬の有効性を保つための投与方法について相談を受けることが多く、患者さんの治療に大きく影響する内容もあるため緊張感を持って仕事をしています。そんな救急集中治療室での活動の専門性の証の一つとして、救急専門認定薬剤師があります。認定には勤務年数や患者さんの治療に薬剤師として貢献した症例の発表、学会での発表、論文提出、筆記試験や面接による口頭諮問などに合格する必要があり、客観的にも質を担保できるような内容となっています。この中で救急専門認定薬剤師で特徴的なのは、患者さんが急変した際に病院内で行われる専門的な心肺蘇生法の習得が認定に必須とされているところです。このように薬剤師も患者さんの命を救う治療に貢献できるよう日々活動していることの一例として、今回は救急専門認定薬剤師をご紹介させていただきました。
ちなみに高円先生はこの資格、これは学生時代ではなくもう勤務してその年数や経験を経ている中で得られるものなんですね。
はい、その通りでして、この資格を取得するためのまず申請には、勤務している薬剤師としての5年という歴とですね、あとは患者さんに実際に薬剤師として関わった患者さんの症例を25例発表するとかですね、そういったですね、勤務していないと難しいところがありますので。
そういうものなんですね。
はい、そうです。
はい、ということで、まあ、なって終わりではなく、資格を得てからも学び続けて専門を深めていくというお話をいただきましたね。薬剤部薬剤師の高円司さんでした。ありがとうございます。
どうもありがとうございました。